はい、ではまちみるの第6シリーズの2回目、はい、今回もゲストに毛塚美希人さん、現在フリーですけど、前筑波副市長、筑波市の副市長をお招きしてお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ますで、前回のお話は、だいぶ序盤戦で終わりました。今まだ大学生なんだよね。話の段階としては、大学生の時に筑波市の市長選のお手伝いをしましたっていうところまで来ました。で、その後大学を卒業して、財務省に入られる、入省されると。で、財務省を選んだ理由っていうのはさっき1回目の時にちょっとお話ししたと思うんで省きますが、財務省、まあ我々の考えだと、財務省って要は国家公務員じゃないですか。うん、まあ普通にそのままいれば一生安泰なんですよ。
まあ
うですねうん、どう考えても。
相当出世レース大変だけどね。
いや、でも、
でも、
まあ、ある程度は皆さん上がるんじゃないですかね。まあまあうんうん
でも1回目の時に話もちらっと出てましたけど、そう長くはいないだろうなって、うん、ずっといるわけではないだろうなっていうのはやっぱり自分自身が地方の行政に関わりたいっていうのが強かったですかね、
うん、そうなんです。その話を受けて今思い出したのが、うん、僕財務省入って1年目の頃に翼さんといろいろ散歩とかしてたなっていうのを思い出して。
ああそうだね、うん、そうそう、まあそもそもね、毛塚君と最初会ったのはね、うん、多分大学最後、もう財務省に入るの決まってたぐらい。はい、
そうかもしれないです。
そうですよね、
はい
そうそう。
入ってたと思います。
入ってた。
入ってたました。
その時に東京でやってた、なんか栃木県関連のイベントで会ったんだよね。
うん
そうそうそう。なんか尋常じゃない優秀な、なんか若者がその場にいて、この人なんでこんなところにいるんだろうって思ったのが、第一印象。
その時もじゃあ話とかは
そうそう軽く、うんはい、してて、
うん、もうそれが2012年とか2013年の頃なんですけど、うんうん、結構栃木県関係のイベントが都内で行われてた時期で、
そうそうそう、
栃木ユアターンコミュニティっていうのがあって、そうそう
そう、まあ、うちの妻とかが結構その栃木の、東京在住の栃木出身の人、
うん、
こう集まるような、ある種県人会とは違う形のコミュニティ作りみたいなことを、うん、まあ妻が初期の段階からやって、うん、僕はそれに途中から、入ってきて、
うん、
でそういう中でいろんな動きがあって、まあ、そこに
そうですねイベントをされてて、でも当時今って結構例えば栃木県出身者のコミュニティとかなんかいろいろ検索すればあるじゃないですか、
うんうん、
当時ほぼなかったですね、ネットで調べて、
うん、
で唯一やっぱり当時から僕栃木県関心あったんでいろいろ調べてたら、うん、それぐらいしかヒットしなくて、うんうん、まず行ってみるかってところでやばい人に
出会った。やばい、いやいやいや、
やばいっていうの
は、こちらがやばい。お互いだった
しかも当時も、翼さんとかなんか、Facebook の名前とか、遠藤翼ってカタカナで書いて
あカタカナだった時代。なるほどね。ああ、カタカナだった時代か。
はい、なかなか。漢字でも英語でもな
く。なかなか痺れる時代でした。
痺れるね。思い出すと恥ずかしくなる
もん。そうだね。
カタカナ時代ですね。
あ、いいですね。
あとなんか、栃木ゆかりの実とかも当時始ま
って。ああ、そうですね。
はい、0回目というか1回目にも我々参加してましたよね。
そうそうそうそう。
すごいな、うん。そういうのに参加して、で、まあ地方行政にも結構目が行ってたと。財務省に入って。
そうですね。
で、はい、入る前から目が向いてたと。
はい、
で、財務省にいたのが
4年間
ですね。4年間、
はい、
いやーやめないよね
最後の方はあっちの大阪の方行ってなんかパンチパーマみたいな感じになってて
確かオールバックにもなってましたね。そうそう、
この人財務省で大阪でパンチパーマのオールバックになってた
パンチパーマ、
あパンチパーマ
天然パーマ
でした。いやなんかあこの人はやばい人になっちゃったんだって僕はその時ちょっと思った
それが近畿財務局
へ出向した時に金融機関にまあ、一緒に検査に入る。
はいはい。
まあ、
はいはい。はいはい。
なんか、半沢直樹。
半沢直樹。
そうそうそう。
その敵役みたいな仕事をやった時ですね。
そうそう。
あ誰だっけあの人でしょう、ちょっとお姉系の、
はい。あ、そうです。
あの人の立場。
いや、でも当時もやっぱ勉強になりましたね。
いや、それ楽しそうだな。大変だろうけど、めっちゃ楽しそうだ。で、その出向した後に、出向してる時にもう辞める感じだった
の？いや、その後、また本省戻ってきて、うん、最後、税制改正の法律改正ですね、はいはい、
うん。
国会に通すための審議とか担当してて、
なるほど。
一番その時期は大変でしたね。まあ、一番楽しかったですけどね。
国 回に当たるってやつね。
あ、そうですね、うん、あの尋常じゃなくて一問当たっても大変なのに最大とかもう数十問人に当
たるみたいな。その回答
全部。そうですね、まあ、書いたりとかあとはいろんな人たちに発注して作ってもらって、はい、最後取りまとめて幹部に説明するみたいな、まあ、そういうことをやってましたね。
プレッシャーすご
いですね、はい、まあ、間違えられないみたいな、はい、常にハイな感じでしたね。
そう、あの最近あの農水省のバズマ法をよく見てるんです
けど、はいはいはい、
あの国会に当たってる職員の人はもう話しかけられない
そう、確かオーラが違う。
あれはあれあれで出て面白いと思ってたんだけど、まあそれがまあ財務省にいる時の終盤のお仕事、国会とかの対応もして税制改正に関わってたと。で、2017年、今から5年前に退官されて、退官するときにはそのつくば市の市長さんからちょうどお声がかかった感じ
ですか。そうです、あの実はあのそうですね、市長の就任が10月ぐらいで、うん、で僕が副市長として行ったのがその次の4月なんですね、うんうん、その間の期間はあの財務省を辞めることができなかった時期で、あの税制改正担当してて国会を通すまではやっぱ辞められないぐらい大変だったんですよ。もう自分が辞めるわけにはいかないみたいなことで、で、ちょっと、その期間待ってください
と。国会が終わるまで待ってくださいと。
はい、言って、まあ、その間は、うん、あの、そうですね、あの、筑波と関わらず、うん、はい、あ
の。国のお仕事に集中して。
してましたね。
なるほどね。で、4月から、あれその市長の、はい、もう市長になったら、じゃあその10、
はい、10月の頃ですね。はい。
じゃあ、半年ぐらいしてから、晴れて、退官して、はい、筑波市の副市長に。でこれやっぱり気になったのはその現市長なんですけど、はい、毛塚君を副市長にしようって思ったのがなぜなのかなっていう、うん、なんか理由とかってしっかり聞きました？
ちゃんとは聞いてないですけど、うん、あの副市長がつくばって2人いるっていうのがポイントだと思いますね、うん、1人は市役所出身の生え抜きの、うん、まあ、定年直後の方ですね、うん、でその方がまあすぐ着任されていて、うん、でまあ、そういう方がいるとやっぱりまあ組織のまあもう大体のこと分かられていて安定的にまあ運営できると、うん、でその中でまあやっぱり攻めのエッセンスを入れるためっていうところかなというのは思いますね、う
ん、攻めのエッセンスという意味ではその、まあ、この後話しようかなと思ってたんだけど、うん、副市長をしようと考えて動いていく、
はいはい、
市を最高執行責任者、
はい、ちなみにそれはもう市長から言われたことなくてですね、うん、はい、もう完全に自分でそう言ってます。はい、
逆に言えば攻めの役割を持つ人がいないといけない状況につくば市役所はあったわけ、
つくばの場合はもっとつくばを良くするにはっていうアップサイドの方かもしれないですね。まあもちろんこれから厳しい状況になるのは間違いないんですけど、うん、短期的に見ると全国の自治体の中でも財政状況は本当にいいですし、
うん、そうだよね、
人口もまだ増えているっていう状況ですね、うんうん、で、まあただそういう中でもやっぱりせっかく研究都市であるのに、なかなかまあその研究成果を例えば産業につなげられていなくて、例えばその結果、まあ、筑波大の入学時には本当に全国から学生さん集まってくれますけど、うん、なかなか筑波での雇用にはなかなか至らなくて、ほぼ同じ数が転出してしまったりとか、うん、やっぱりまあせっかく強みがあるのにもったいないなっていうところがあって、うん、まあ、それを伸ばすためにはやっぱり今のうちにやっとかないと、そういうなんか攻めの政策って厳しい時期よりもやっぱりある程度余裕があるうちにやっとかないといいことできないなと思ってて、うん、まあ、そういう時期が今のつくば市かな、
ね、なるほどね。
なんかイメージ的にはつくば市って、うん、まあ、僕の世代だとつくば万博とかあったんで、はいはいはい、その科学都市のイメージがあって、うん、多分行政というか町自体もそういうものを取り入れて、うん、すごい進んでるのかなってイメージは勝手にあったんだけど、実際はやっぱりそこまでではなかったと。
そうですね、まあ、まずやっぱり茨城の一地方都市であるのは間違いないですね、うんうん、例えばですけど毎年500頭はやっぱりイノシシとか捕獲してましたし、ちなみに結構僕の結構やった重要な仕事の一つにイノシシの捕獲数上げるっていう、うん、一応2倍以上とかにしたんですけど、
いやすごい、あ、ちゃんとそこでも成果を上げてる、はい、
でもやっぱりそういう風ななんかせっかく研究都市なんですが、うん、地方都市共通の課題とかそのままあるんですよね、うんうんうん、それも本当に雑草が茂ってるとか、うんうん、道が暗いとかそういうものも含めてですね、うん、で結構科学都市でありながらそういうのが残っているっていうのはやっぱり市民の方としてもせっかくあるのにっていうところのやっぱりなんか、まあ、そういうギャップがすごい大きいんじゃないかなと思いますね、うんうん、
でも科学技術をその町に生かす、まあ、あるいは行政に生かすって一言で言っても、うん、じゃあどこに生かしたらいいじゃんって分かんないじゃない、うん、他の自治体でやってるわけでもないし、はい、その辺の発想っていうのはどういうふうに組み立てていったんですかね。
あ、今ので思い出したのが、うん、筑波に研究者って大体研究機関の従事者だけで言うとまあ2万人ぐらいいるんですよ、うん、25万人の人口で、うん、で
結構25万分の 2万、
まあ、もちろんあの通ってる方とかもいるんですけど、あ、
そんないるんだ、
はい、でもちろん研究者じゃない研究機関の従事者もいるんですけど、うん、まあ、例えば PhD ホルダーだけで8000人ぐらいいるんですよね、うん、
異常だよね、
はい、で結構研究者の方とコラボするためにいろんなイベントやってったんですけど、うん、正直なところ結構最初の頃1年間で来てくれた方多分20人ぐらいだったからとか思いますね、せっかく研究都市あるんですけどほぼ役所としても繋がれていなかったっていう、
なんかやろうと呼びかけてもなかなか来る人は最初はいなかった、
はいはい、だから実はそのたくさんあってどう使えばいいかっていうよりもそもそも繋がれていなかったので、繋がれる方から繋がっていって一緒にできることからやっていくみたいな、結構走りながらやっていくみたいな、結構そういう発想でしたね。
具体的にはどんなとこから始めたんですか？
結構ですね、もう最初かなり緩いところから始めました。結構本当に役所としてあまりアクセスできる研究室がもともとない状態だったんですよ。すごい緩いんですけど、市役所の業務でもなくて、うん、僕の個人の飲み会として、つくばナイトっていうのをやって、うん、で、普通になんか店とか貸し切って、そこで交流会みたいなのやるところから実は始めました。そうやって、なんか接点を少しでも作っていくみたいなことをやらないと、はいはい、そもそも何もできない状況でした ね、
そこでまあ研究者の人たちとかとつながりを作って、はい、で実際に業務に取り入れていく、
はい、そうですね、
取り入れていけるようになったと、
はい、例えばなんですけど、まあ、業務詐欺、まあ、DX とかも言われますけど、うん、これだけ研究機関がありながらも、やっぱり筑波の DX の状況進んできたかというと、やっぱり他の自治体とあまり変わらないような状況だったんですね。うん、で、そういう中で、やっぱり、まあ、そういうの詳しい人、まあ、実は近くにいるじゃないかということで、まあ、筑波大の方にやっぱり頼っていきましたね。うん、で、やっぱり繋がった研究室の先生とかに市の顧問になっていただいて、うん、で、例えば、いろんな助言いただきました。例えば、役所でまだこういう技術使われていないけど、うん、もう民間では当たり前のように使われていて、うんうん、もうそこすごいタイムラグがあるからもうとっととこれは行政でやった方がいいとか、うん、で例えば行政 の、 業務繰り返し業務が多いんですけど、うん、フォーマットが決まってるんで、うんうん、結構まあそれの自動化をやった方がいいとかっていうのはやっぱり筑波大先生からやっぱアドバイスもらってやりましたね、うんうん、で当時はまあ筑波が最初の事例でしたけどもう今本当なんかもう多分100以上の自治体ぐらい広がってるようなものになってたりもしますね、うんうん、
業務の自動化って、うん、そうやっぱり僕たちが普段日常生活しててそういう行政のいろんな書類上の処理とかを必要な時があるじゃない、うん、で結構見てるとやり方がアナログだなって思ってて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
やっぱりああいうところをまずデジタル化してってスピーディーにするってことはやってったわけですね、
うん、そうですね、今ので思い出したんですけど、うん、業務の自動化のソフト RPA 入れるにあたって、うん、例えば最初市民税の部署から始めたんですね、うんうんうん、で業務とりあえず全部棚卸ししてみてどれを自動化できるかって見てみたら、うん、5% ぐらいしか自動化できないんですよ
できないというのは
そもそも電子化されてなくて、
うん、その段階
紙で出している、
はい、紙で出していただいて紙で保存して処理してみたいなやり方なので、うん、まあ、それぐらいしかできない感じ、うん、でなのでまあ今筑波がやってるのはそういう対象にできる割合を増やしていったりとか、うん、でそのためになんかもう最初の、まあ、それは市民税に限らずですけどあらゆるもので電子金申請してもらうっていうことを積極的にやっていくってところだったり、
うん、そうなんだよね、うん、まずさそう入力する側がさ、うん、デジタル化されないとさ、うん、結局処理ができないっていう、そうなんだよね、
今はもうその入力処理をデジタル化していくっていうのはだいぶ軌道に乗ってやってる感じ、
はい、まあ、ただやっぱり まだまだ業務の割合は高くないですね。ただかなり広い部署に広がってます、まあ、大体20部署ぐらいまで今導入広がっていて、うん、まあ、本当に今4000時間とかの削減とかにはもう3年前ぐらいには進んでるような状況なので、うん、今もっとだと思いますね、はい、
でもあれだね、正直な感想を言うと、うん、思ったより大変っていうか、うん、遅いんだなっていう気はする。なんか民間の企業だったらもっとさ、もうガッとシステムごと入れ替えちゃって、
うん、ね、
自動化するけど、やっぱり行政でそれって難しい、
はい、結構難しくて、 民間で導入されるソフトウェアそのまま入れられるかっていうと入れられないことが多くて、なんかね難しいんですよ。あの役所のシステムってインターネット系から分離されてるんですよ。
そうそう。
だからインターネット上のクラウドで使われているソフトウェアってあんまり行政が使えないことが多くて、だから今流行りのツールとかってなんかほとんど使えないみたいな、まあもちろん例外とかあるんですけど、
なるほど、
はい、なのでやっぱり苦労してますね、いつも。
そこがあんまりできちゃうと今度はセキュリティ上の問題とかいろいろ出てきちゃうのか、はい、
でも今ってなんか全国的に作るんでしょ、うん、自治体クラウドみたいな、はい、
っていう風な動きもあって、まあ、数年後に対応しようと各自治体頑張っているような時期でもありますね。
なるほど、
はい、まあどうなることやらという、う
ん
う
ん、まあ、でも最近ねやっぱマイナンバーとかのやつもだんだん結構ちゃんと使えるようになってきて、
そうですね、なんか
前とかマジで、はい、これ何のために作ったのみたいな感じでしたけど、
確かに
最近ちゃんとね使えるシーンがね、そうそう増えてあります、
うん、
ここ1年でだいぶ変わったなと思いますね。
まあ、あとはまあこういう業務の自動化とか効率化だけではなくて、やっぱり研究者の方が手伝ってもらったのはデータの処理とかもやっぱ手伝ってもらいましたね。例えばですけど、あの市ってかなりもうデータを持ってるんですよ、うん、例えばそれぞれの人がどんな介護とかどんな医療を受けてきているのか、
うんうん、
でもちろんそのままのあのデータのそのまま、そのままを使うと、やっぱり個人情報保護に、あの、抵触してしまうんですが、やっぱり傾向として、どんな、まあ、医療を受けてきた人がどういう介護を受けているかとか、傾向は出すことができて、で、そこで事前にその傾向に基づいてアプローチできれば、介護費とか減らすことができたりもしますので、結構そういう分析とかをやっぱり筑波大とコラボしながらやってたりとかもしますね。
なるほどね。
結構宝のように持っているんですが、そのデータを使えてないっていうのは、今多くの自治体があることかなと思いますね。
こうやってまだ話してても大丈夫
じゃん。大丈夫。
あの、最近結構その、政策とか意思決定をするのにちゃんとデータというかエビデンス使っていきましょうみたいな。
EBPM、
はいはい。そうそうそう、はい。ああいうのって現実的にすぐに導入できる感じなの、う
ん、やっぱり、あの、業務によって選んでますね、うんうん。あの、向いてる分野向いてない分野はあるかと思います。うん、そもそも例えば、なんですかね。税だったりとか福祉系の多くの業務ってほとんど業務フローとかやるべきことって国の方でかなり決められちゃってるものもあるので、そこら辺とかってあんまり EBPM をやってもしょうがないところもあるんですね。でも同じ福祉でも例えば例えばですけど、検診を受けてもらえた方が早いうちに体の不調に気づいて、でそれで医療費下がるとかってあるじゃないですか。でも検診受けてくださいって普通に送ってもなかなか受けてもらえないっていう時の、あのどういうふうにあの介入するかとかって EBPM でやってたりとか、まあいわゆるちょっとその発展が何時っていうふうな言い方なんですけど、例えばですけど、通知の送り方をあのいつまでにこの検診を受けてくださいって送るんではなくて、あなたのこの検診を受けられる権利がいつ執行しますっていうか、
なるほどね。
まあ、なるほどね。権利が執行するっていうふうになると、これなんか行動経済
学なんですけど、
ね、はい。
いや、重要だよね。
やっぱり、あの、人間はやっぱりそういうのもったいないと思うので受けてくれたりとか、あとはそもそも封筒を目立つようにしたりとか、
なるほどね。
結構そういうふうな介入しながら、あの、まあ、の、比較してどういうのが効果的かっていうのを常に試して、
はいはい。
で、結構それによって、筑波とか特定検診の割合、茨城県内でも結構下位だったんですけど、今平均よりも上になって。
あ、それは実際導入したの、は
い、あの、それを、で、あの、介入してました、ずっと。
あ、そうなんだ。はい、
今も平均より
上になります。あ、すごいね。いいね。
そういうのもやっぱり、あの、研究者の方々にアドバイスしてもらいます。
ああ、それやっぱ大学がいないとできないね。
でも、そのやり方って、うん、もう結構ネット調べはいろんな自治体がやってるんですよ。なので、今、別に直接アドバイスもらわなくても、
まあね、
でき
ちゃう。今はね。はい、ああ、そうなんだ。
いやでもそういう発想を取り入れること自体が行政って難しそうじゃない、
うん、そう。まあ、そう、一歩目だよね、まずね。うん、一歩踏み込んじゃえば別に対してね、そんなにアレルギーを起こすことでもないんだけど、最初はね、やっぱり、そんなね、あの、誘導的なやり方でいいのかみたいなね、アレルギーがあるよね。
そう、副市長に、まあ、当時、今もなのかな、最年少でなられたわけですよね。うん、はい、で、やっぱり、その、行政の経験、まあ、財務省にいたとしても、地方行政の経験がない人が、つくば市という子にポーンって入ってくるわけじゃない。うん、で、こういういろいろ新しい取り組みを、まあ、DX とかやろうってなった時に、その省内からって多少反発とかってなかったんですか？
いや、やっぱり当然あったと思いますね。うん、あの、そもそも自分が一緒に直接働く部長さんとかってもう定年直前ぐらいの年次なので、うん、もうほぼ親世代みたいな感じですね、うん。しかもそこに改革をしていくっていうわけなんで、やっぱりそこは、うん、あの、簡単に行くものではなかったですね。で、まあそういう中で、やっぱり結構最初の頃はいきなり動いたわけではなかったですね。やっぱり人間関係作っていくみたいなところからやってったりとか、あとはなんか最初なんか、 例えば市長の公約とかも結構大量にあって82項目とかあったんですけど、
あ、見た見た、
はい、あれとかもちゃんとロードマップにしていくっていうのを一緒に作っていくっていうのからやきましたね、うん、結構そういう滑り出しは
現場の人と一緒に作る、
はい、そうですね、うん、いやでも本当最初とかはやっぱり割り振って作ってくださいっていう風にやっても白紙で提出されたりとか、まあ
そうだろうね、
結構そういう感じだったので、うん、それを一緒に作っていくみたいな中でやっぱりどんどんあのお互いのことを理解して、まあ、
そこで対話しないとね、はい、そうだよね。
いやあのロードマップそのどれだけ公約が達成できたかみたいな80数項目のやつ、はいはいはい、あれすごいなと思って、でしかもちゃんと自分で検証して結果も報告してるじゃないです
か、はい、一応あれ9割ちゃんと達成か順調、
うん、普通に考えたらね、はい、まあ普通そうしろよって思うけど、まあ、ほとんどの市長っていうかねほとんどのトップはやんないよねそこまでね、
う
ん、
だ公約自体も保護にするのがもう行政って当たり前なのかなって市民は思うぐらいの信頼感のなさの中、
うん、まあそうそう、いやそうだよね、信頼関係って意味では本当重要ですよねそこね、
うんうん、あれを見せられたら、うん、あやってんなってやっぱ思うもん、
うん、
ただそれを作るのもやっぱり市役所内のいろんなそういう立場部長さんとか、
う
ん、そういう人たちの協力がないとできないから、
ね、
人間関係からまず、
はい、
人間関係作るのって何がベスト、飲み会
とでもそのロードマップ作るときは結構大事だったのは、自分も役人出身としてちゃんとその仕事の場でちゃんと一緒に真面目に仕事を一緒にやるっていうのが結構一番大事だったなと思いますね。やっぱりなんかまず僕が頼らなきゃいけないところとしては、本当に自治体業務って幅広すぎて、
うん、
まあ、ほぼ世の中の全部を扱うような感じなので、うんうん、まあ、各部署のスペシャリストに頼らなくては絶対いけないですね、うん、で一方で結構市長の政策とかも斬新なものが多くて、前例がもう世の中になかったりとか、
うん、
あとはまあそれをどこの部署がやるかとか、うん、なかなか決めづらいものだったりとか、うん、あとは KPI とか数字の指標とかももはやなんか設定どうしようみたいなのが多かったんで、はいはい、まあ、そういう時にちゃんとそこで自分もいろんなことを調べながらですね、会を導き出していくみたいなことを一緒にやる中での信頼関係作りって実は一番大きかったんじゃないかなと思います、
ね、なるほど、
ね、もちろん飲み会とか、まあ、そういうのもね大事だったと思いますね、
うん、いやでも本当 COO らしいよね、
らしい、
そうそう、市長はねもうビジョンを掲げてね、うん、トップはこれで行くぞっていう中でそれをね、うん、確実に実行するっていう時はね、やっぱりそういうことやっていかないとできないですよ、
うんうんうん、
でプラスアルファ最終的な判断は市長がやればいいのかな、
はい、
まあ、そうですね、本当に民間企業の社長と、はい、その下の CEO って感じのイメージで、
うん、そうですね、
行政、
いやいい右腕を捕まえたよね市長はね彼じゃなかったらどうなったんだってね、気になるよね。
でも、やっぱリスクでもありますよね。
いや、まあもちろん、もちろん、いや、そうだと思う。いや、だからそう、起用したっていう、うん、そのなんか、
相当リスク
度胸というかね、それはあるよね。
うん、まあ、そんなところで2回目もいいお時間になってきたので、はい、3回目はどうしようかな。今、ちょっと進みましたね。つくば市長にもなって、あ、副市長になって、省内つうか、市役所内での仕事の進め方なんていうのも、まあ、お聞きできたんで、
最近やってることとかじゃない次は
か、まあ、あとはもうちょっと地方行政について聞きたいかなっていう気もする、はい、その辺の話、はい、最近やってることとか、はい、その辺の話っていうのを次の回でお伺いしたいと思います、
はい、
じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
また次もよろしくお願いします、
はい。